最近ようやく朝晩涼しくなってきました。昼間は夏日ですが、少しでも涼しくなるのは嬉しいです。先日テレビを見ていて、立ったまま行ける車椅子を民間の方が16年近く一人で研究していて、やっと形になるものができたと放送していました。まだまだ完成にはならないらしいけど、そういう見方の車椅子もあったのだと嬉しく見ていました。それでは福士見鍋10月号をお届けします。表紙は10月1日から始まる赤い羽共同募金のお願いを見鍋高校生徒会の皆さんがアピールしている写真です。次は目次です。2ページ赤い羽共同募金、3ページ令和6年度福祉委員活動のお礼婚活スマホ教室、4ページ地域支え合い推進員だより、5ページ訪問看護ステーションだより、6ページデイサービスだより、7ページ福祉カレンダー、8ページ福祉トピックスと続きます。2ページ支え合う心、和歌山のつなぐ赤い羽、10月1日から赤い羽共同募金運動がスタートします。みなべ町にありがとうがいっぱいです。令和5年度実施共同募金町内での使い道、みなべ町の助成合計額は105万8000円となっています。昨年度集めた募金が今年度に使われます。使い道は紙おむつ助成事業49万8000円、ボランティア協力校活動支援16万円、ボランティア給食サービス18万円、地域ふれあい活動支援が22万円となっています。みなべ町でも10月1日から共同募金運動が一斉に始まります。町内スーパーや各地区の秋祭りでの街頭募金をはじめ、商店街や宿泊施設への募金箱の設置、各地区への協力をお願い、個別の募金活動に取り組みます。皆様からいただいた募金は、高齢者や障害者、子どもたちなどの地域の福祉活動を支援します。また、災害時には災害ボランティアセンターの設置や運営にも役立ちます。皆様から寄せられた寄付金は、あなたの町の幸せのために、様々な活動や支援のために役立たせていただいています。赤い羽共同募金にご協力をお願いします。それから共同募金とコラボしたグッズ購入で募金活動にも参加できます。これはハート館窓口で取り扱い中、クリアハイル、初音ミクさんのです。バッジは初音ミクさんやにゃんこ先生などです。3ページ、令和6年度福祉委員活動のお礼。8月から9月という大変暑い中、福祉委員さんには会費の募集に多大なご協力をいただきましてありがとうございました。皆様からご協力いただいた会費は、地域福祉事業に活用させていただきます。会費実績については、取りまとめ次第本誌にて報告させていただきます。また、福祉院を10年間務めていただいている西岩城の井川博隆様と、高野の金川森和様、明の内の寺谷恵子様に個別に感謝状をお送りしました。旧みなべ川は令和6年8月29日、旧みなべ町は令和6年9月4日に福祉委員会にてお送りしました。長きにわたり地域福祉活動にご協力をいただき誠にありがとうございました。次は婚活。ヨガ教室でウェルビーイング。 時、令和6年10月27日日曜日、11時から17時まで。ところは国民宿舎紀州寺みなべ。対象は男女とも28歳から40歳ぐらい。定員は各10名です。参加費は男性3000円、女性1500円となっています。締め切りは令和6年10月15日火曜日までです。申し込みはみなべ梅林公園茶屋の糸川さんまで。電話は090-2199-9794です。次はガラケーからスマホに変わって困っていませんか？ Android スマートフォンの方限定のスマホ講習会を開催いたします。基礎からやりたいことをご自分のスマホを使って講習会が開催されます。この機会にスマホを楽しく使いませんか？お友達をお誘い合わせてご参加ください。各会場とも定員10名、先着順に受付させていただきます。ご都合の良い会場、日時を選んでください。参加費は無料です。総務省から受託で一般財団法人ニューメディア開発協会と NPO 法人、つれもてネット南紀熊野からの講師派遣事業としてスマホ講習会が開催されます。1、会場は障害学習センター。開催日は11月5日基礎編1、11月12日基礎編2、11月19日応用編1、11月26日応用編2。時間は9時から11時10分までです。2は会場は清川公民館。開催日は11月7日基礎編1、11月14日基礎編2、11月21日応用編1、11月28日応用編2となっています。時間は9時から11時10分までです。4ページ、地域支え合い推進員だより。支え合いとは人と人とのつながることから始まります。ここでは地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。みなべっこ防災クラブ開催報告です。8月18日日曜日、夏休みに第6回みなべっこ防災クラブを開催しました。11組の皆さんにご参加いただきました。今回の内容は、段ボールを使ったトイレ作り、ガールスカウトの皆さんによる水をきれいにするろ過実験や新聞トイレ作りが内容でした。災害時、水が止まってしまったらどうする？トイレって使えるんかな？など、長寿クラブの皆さんや地域のボランティアの皆さんにお手伝いいただき、劇でわかりやすくお伝えしました。ガールスカウトの皆さんのろ過実験では、炭や石を使って行う泥水がみるみるきれいに変身する様子を見て、わあ、きれい、すごいなあ、と感動する様子が見えました。段ボールトイレ作りでは、ここ持って、ここ、もっとこう違う、など会話を弾ませながら、親子で楽しんでいる姿が印象的でした。水のろ過実験が面白かった。子供と一緒に防災を学べて楽しかった。との感想をいただきました。地域の方もたくさん関わってくださり、楽しく防災教室が開催できたことに感謝申し上げます。みなべっこ防災クラブとは、地域の子どもたちに楽しく身近に防災を学んでもらえる教室を定期的に開催している事業です。子どもたち一人一人が防災意識の高い大人になれるよう、日々内容を考えております。本若食堂子ども会。夏休み中に芝の 中村寛大さんの本和歌食堂さんが子ども会を開催しました。手遊びやゲーム、じゃんけんゲームやポッチャなど工作などをして子どもたちが楽しみました。工作では中村さんがストローを使った飛行機の作り方を教えてくれたり、谷口の松下正道さんが鬼山の作り方を教えてくれました。赤ちゃんから小学生まで集まり、また地方の方とのつながりもでき、違う年齢の交流で楽しいひとときになりました。録音担当は矢倉でした。
5ページです。自宅でできるリハビリについて。腰痛編、腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート3の巻。前回は腰痛編として腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート2を紹介させていただきました。今回から腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート3について紹介させていただきます。腰椎椎間板ヘルニアに対する自宅でできるリハビリとは。腰椎椎間板ヘルニアに対してのリハビリではヘルニア自体を良くすることはできません。リハビリの目的は腰への負担を軽減し、腰椎椎間板ヘルニアの再発をできる限り防ぐことにあります。腰への負担を軽減する方法は大きく分けて2通りの方法があります。1つ目の方法は腰に無駄な動きをさせないように胸椎、腰より上の背骨と股関節、足の付け根の関節の動きを良くしていくことです。2つ目の方法は腰の周りの筋肉をつけることで腰に無駄なストレスがかからないようにしていくことです。今回は胸椎、腰より上の背骨の動きを良くする方法を紹介したいと思います。胸椎、腰より上の背骨の動きを良くする方法、写真の人物で紹介しています。1、背中を伸ばす体操。うつ伏せになった状態から床に両肘をつき、前を向いた状態になり15秒から20秒程度保持し元に戻る。これを3回から5回繰り返す。2、背中を丸くする体操。床に四つ這いになり背筋を伸ばす。そこからゆっくりと顎を引きながらしっかりと背中を丸める。しっかりと背中を丸めたらゆっくりと元の状態に戻す。これを5回から10回繰り返す。3、体をねじる体操。床に四つ這いになり片方の手を腰に当てて顔は上を向くようにしてゆっくりと体をひねる。しっかりと体をひねったらゆっくりと元の状態に戻す。これを5回から10回繰り返す。この体操を行うときは無理をしないで痛みのない範囲で行うようにしましょう。次回は腰痛編の腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート4の巻として、腰椎椎間板ヘルニアに対するリハビリとはパート2について解説したいと思いますので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。なお自宅へ看護師に来てもらい介護の手助けや体調管理をお願いしたい、また自宅でリハビリを受けることで健康を維持したいなど訪問看護の希望がある方は、主治医の先生や担当のケアマネージャーさん、みなべ町地域包括支援センターへご相談ください。6ページです。デイサービスだより、ふれあいセンターから北谷義文さんの取材。9月に行われたみなべ町長寿の集いに 私たちも参加させていただきました。今年はみなべ町合併20周年記念ということで、ゲストの歌手の方も多く、利用者の皆さんも始まる前からとても楽しみにされているようでした。会場にはたくさんの方が来られており、利用者さんの中には少し緊張されている方もいました。しかし上みなべ中学校の生徒さんによる和太鼓演奏が始まると、緊張もほぐれ、声を上げて喜ばれていました。その後もプロ歌手の方々の昭和の名曲を聴き、昔を思い出しながら一緒に口ずさむ方や、歌手の方に一生懸命手を振る方もいました。長寿の集いが終了し、今日はええもん見せてもろたよ、また来年も見たいわと、皆さん大変ご満悦な様子でした。長寿の集いの様子の写真が2枚掲載されています。次に悠々館より富場武さんから、9月16日の敬老の日にみなべ町のピッコロ合唱団の子どもたちが訪問してくれました。数日後には合唱コンクールに出場するというスケジュールの合間を縫って、皆さんにも馴染みのある曲をと、レパートリーにはないふるさともその日に合わせて急遽練習して披露してくれました。また曲の中には歌に合わせて踊るミュージカルもあって、可愛い子どもたちの元気に歌う姿と一生懸命な姿に感動と元気をたくさんもらいました。最後には会場の利用者さんから子どもたちにお菓子を手渡し、今日はありがとうねの言葉に、子どもたちからはまた来るね、元気でいてねと心温まる交流も見られ、今年の悠々館の敬老の日はピッコロ合唱団の元気な子どもたちと一緒に楽しいひとときを過ごしました。演奏の写真が1枚掲載されています。次に貸し出し用福祉用具在庫状況について、ハート館令和6年9月20日現在です。電動ベッド0、手動ベッド0、車椅子8、ふれあいセンター内車椅子2、エアマット2、浴槽台5、対変換マット2、杖5、松葉杖2、ポータブルトイレ4、シャワーチェア1、吸引器1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。次は貸し出し用子育て用品在庫状況。ベビーシート0歳から1歳対応0、チャイルドシート0歳から4歳対応6、貸し出し期間は原則1年間です。次にベビーバス1、貸し出し期間は原則2ヶ月です。次に数字で見るみなべ町の福祉、令和6年8月末現在、前月比と一緒にお知らせします。みなべ町人口11,602人、前月比マイナス32人、65歳以上の高齢者3,994人、前月比マイナス15人、高齢化率 34.4%、 前月比プラス 0.1%、 ボランティア保険加入者数405人、前月比プラス126人。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料掛け金は基本プラン350円、天災プラン500円となっています。次に社会福祉協議会各事業所の連絡先について、社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号645-0002、和歌山県日高郡みなべ町芝447-2、事務所電話番号電話 72-5611、 ケアマネージャー電話 33-2133、 ヘルパーステーション電話 33-2139、 訪問看護ステーション電話 72-1377、 なおファックスは全部一緒で 72-5610 となっています。次は郵遊館、郵便番号 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、 電話 72-5900、 ファックス 72-5901、 デイサービスの番号です。みなべ町支所、みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021、 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャー、デイサービスともに電話 74-3069、 ファックス 33-2082 です。7ページです。2024年10月福祉カレンダー、最初に行事は10日木曜日オレンジの日13時30分からふれあいセンターで、次に給食サービスです。ボランティアの給食サービスは1日4日8日11日15日18日22日、25日のとなっています。次は、悠々館の給食サービスは、2日、3日、7日、9日、10日、14日、16日、17日、21日、23日、24日、28日、29日、30日、31日となっています。次に、ハート館の給食サービスです。5日、12日、19日、26日となっています。8ページ、裏表紙です。福祉トピックス10月。アイアイキッズルームより、東本庄の山本流星ちゃん1歳9ヶ月安井あやねちゃん8ヶ月お母さんから一言、仲良く元気に育ってね。笑顔のお母さんと2人の可愛い写真が載っています。次に、初めての手話教室、定員は15名です。手話は手や身振りで会話することができ、誰にでもできる魅力的な言語です。簡単な挨拶や自己紹介の手話表現を学んで、コミュニケーションの輪を広げてみませんか。期間は10月2日、9日、16日、23日、30日の5日間です。全日程水曜日です。時間は午後7時30分から9時まで。場所はみなべ町芝みなべ公民館で、講師は手話サークル日だまり。内容は入門課程講座テキスト、手話教室入門を使用します。テキストはこちらで用意します。参加申し込みはみなべ町社会協議会ハート芝447-2へ、電話 0739-72-5611、 ここに QR コードが掲載されています。次に、全員銀行だより、令和6年8月1日から31日までご了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満注院に際して、お名前、住所、亡くなった方のお名前の順に申し上げます。谷前康介様、土井防府正義様、坪井さとみ様、大阪防府小牧雄二様、 平井京子様、木里坊府なて豊一様、雲野雄介様、熊岡坊府勝様、上野勲様、東本庄坊母悦子様、その他塩崎一郎様、東岩代、誠にありがとうございました。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。朝晩は涼しくなってきましたが、まだまだ暑いです。お体大切に気をつけてお過ごしください。担当は中村でした。